カリーさんはいつのタイミングで小杉さんの作品を見たの？
はいはい、
うん。
ちょこちょこ Facebook とかさっき言ってた作品を上げてみたいなのは、うん、多分、いつ頃か、もう大学、ほんとこう、最後の方か、もう就職してたぐらいの頃だったと思うんですけど、うん、なんか、がっつりいろいろ作品見るようになったのが、私その最初に就職してた会社を2年くらいで、うつで、休職してたんで、その休職期間に、小杉くんの作品をめっちゃ見るようになって、まあ、時間もあるんで、休職してる時何もやってないから。っていうので、めちゃめちゃ追いかけ始めたら、なんか、すごい、なんだろうな、なんか、結構なんか、惹かれましたね。で、東京で、その、個展とかもやり始めた、そのパリにいる時に結構、なんだっけな、作品見たりとかブログ読んだりとか結構してて、で、東京にちょっと帰ってきたりとかして、個展をやった時に、その個展に行ってみたりとかして、それで、なんか、よく見るようになりましたね。
初めて、
その、直で見た時と、もちろん SMS でちょこちょこもう見始めてたってなるけど、やっぱり直接、初めて見た時の衝撃とかもあると思うんだけど、いや、どんな感じだったの？
なんか、その、ガツンってくる、なんか、うわーっていう衝撃ではなくって、なんか、なんだろう、すごいちょっと、ここが私の語彙力のなさがすごい残念なところなんですけど、なんかもう、本当に、ふつふつと湧いてくるみたいな、そのなんか、小杉くんってこの喋ってる感じからもわかるように、私みたいにこれガチャガチャしないんですよね。なんか、うわーみたいな。
何も言ってないでしょ。
言ってない、そんなの言ってない、私たち。
で、すごいなんか、実際に会っても、穏やかで丁寧な感じなんですけど、なんか、うちに秘めるものがすごいあるイメージで、なんか、青いなんかちょっと、炎じゃなくてなんか水みたいな、なんか泉みたいに溢れてくる感じがして、なんか、なんだろうな、本当に、なんだろう、内側からいっぱいになるみたいな、なんか、衝撃って言ったらあれかもしれないけど、なんか満たされ方をして、普通に、なんだろうな、私が書いたわけでも何もないんですけど、なんか見たらちょっと泣きそうになっちゃって、そう、多分初めて小杉くん、その個展で会った時も正直話しかけるのもちょっとなんか覚えててくれるかなぐらいのなんかさ、
イメージ
かけるのをドキドキしてたんですけど、ちょっと話しかけたらなんかちょっとね、ちょっとうるうるしてきてしまって、なんかなんだこいつって思われるかもしれないけど、なんかそういう不思議な感覚です、本当に。
ありがとうございます、
反対に小杉さんはカリさんがそういう気持ちでいることをすぐ分かったの？
いや、
の話の時に、
いや、もちろん学生の時から、すごく気にかけてくださっていた先輩だったので、いつも、で、時々メッセージをいただいて、作品見てますっていう言葉をいただけて、で、それって、めちゃくちゃ嬉しいんですよね。本当にもう学生の時から少しずつ始めてた自分なので、その作品を見て何をどんな気持ちになったかっていうのを伝えていただける機会ってすごく貴重なんですよね。で、まあ、本当に展示も実際に見に来てくださった時に本当にその心から作品を見てくださってるっていうのはもうなんか 作家としてはこれ以上嬉しいことはないっていうのはありますよね。
なんかポッドキャストと同じ感じですね。ポッドキャストに聞いてくれる人の感想を聞けるとすごい嬉しいかな。
そうですね、
キムさん。
ね、そうですね。
そう、でもね、やっぱりもちろん二人の歴史もあるから全然違うと思うんだけど、そうか、そういう二人のやりとりがあったのね。今ジーンときました、私。
なんか、
そうか、
一回、展示会兼ワークショップみたいなのに行かせてもらって、その小杉くんの。で、小杉くんが直接、その、教えてくれるっていうのを、ワークショップだったんですけど、その、ちょうど教えて、なんかその自分が選んだ言葉を、 自分が書いてみたい書体で、なんか書いてみるっていうワークショップで、まあちょっと練習を何回かして、最初に、まあその、全然違う、もう本当に、書道の、なんかこう、書体で練習して、書道の書体ってなんかすごいアホな表現なんですけど、なんかその学校でやるような書体で最初練習して、で、次に自分の書きたいフォントを選んで、で、書きたい言葉を選んでっていうのをやるワークショップだったんですけど、その時になんかまあ、すごく少人数で2、3人いる中での一人だったっていうのもあるかもしれないんですけど、めちゃめちゃ丁寧に教えてくれて、しかもなんか、すごい音楽の例えとか、まあ私がちょっとね、サックスやってたっていうのを、一緒に音楽やってたっていうのもあって、なんか私が分かりやすいような、その教え方をしてくれて、その他のね、多分今は小杉くん書の教室とかを定期的にちょっとやったりとかしてるんですけど、なんかそういうところに来る人っていうのは、まあ必ずしもみんな全員知ってる知り合いが来るっていうわけでもないだろうから、その人に、わかりやすい表現っていうのは、その知り合いの中で限られちゃうかもしれないけど、でももし、なんか、教えてる人が全員自分の知り合いだったら、絶対その一人一人に違う表現の仕方で多分教えてくれるんだろうなっていうくらい、すごいなんか、そういうところで丁寧な人だなってめちゃめちゃ。
ありがとうございます。
すごい。
すごい。もう本当に楽しんで会ってるから気分でもありがとうございます。
すごい行ってみたくなっちゃったけど、その、書の教室、うん、でもやっぱり初心者とかだとなかなか難しいですかね、参加するの。
いや、とんでもないです。初心者ウェルカムですね。
あ、本当に。
はい。もちろん、書道って、技術レベル、っていうものは上手い下手っていうのはあるんですけど、でも少しずつそれを上手くなっていくっていう経験値だと思っていて、書道って。なんか上手いからすごいとか、上手くないからすごくないっていう尺度ではないと思うんですよね、書っていうのは。もっと自分なりの表現を見つけていく過程をどんどん楽しんでいくっていうのが一つの書の楽しみ方かなって思っているんですよね。書は、だからそれって学校でもできるじゃないですか。その唯一の正解を突き詰めていくっていうことは。で、それはもちろんそのお手本っていう正解があるから、それはそれでいいと思うんです。ただ、さっき少しお話した通り、書っていろんな選択肢が本来あっていいと思ってるんですよね。で、まあ、自分がこういうものを書きたい、こういう風に書きたいって、まず、いろんなものに触れてから思うことの方がすごく大事だと思っていて、で、やっぱりそれって古典の中にすごくいろんな書の古典の中にもいろんな人がいろんな作品を残したわけですよね。で、それを少しずつやっぱり知っていくと、どんどんどんどん自分の書が変わっていくというか、自分のイメージが、の解像度が上がっていく。自分の言葉に対する解像度がどんどん上がっていく感覚っていうのが、自分がやっている書の教室の中で体験していただきたいことかなって思ってます。
お言葉の解像度っていうのが面白いですね。なんか考えたこととかがなかった、まあ、特にそのね、書道っていうところにすごく離れてるから、
はいはいはい。
なんだろう、すごく興味が出てきて、そう、小杉さんのその言葉にね。
はい。
うん、
そうですね。例えば、今からの季節だと、もうちょうど昨日か一昨日東京で桜が咲いたんですけど、
はぁ、
本当開花したんです、桜が。
私ね、めっちゃ早いですよ。
めっちゃ早くて。で、例えばその桜っていう一つの言葉を取った時に、同じ桜っていう意味することは、多分我々4人ともイメージできると思うんです。ただ、どんな桜を思い描いてるかっていうのは、全員違う桜を思い描いてるはずなんですよね。あの時見たあの桜なのか、今目の前にあるこの桜なのか、で、その桜も満開の桜なのか、ようやく花が開いた時の桜なのか、もう散ってしまっている桜なのか、あるいは青々とした青葉の桜なのか、それによって言葉も全然意味合いが変わってくると思うんですよね。なので、書が書いているものっ って、まあ、言葉を記号として書いているというよりは、その書き手であったり鑑賞者、すべての人がその言葉の物語にアクセスできるような入り口が書なんじゃないかなって思うんですよね。
そうですね。そうかも。うん、
あの、なんかね、その、うんうん、僕、好きで結構写真を撮るんですよ。
はいはいはいはい。
そうそう。だからそういうところとかで行くと、うん、その、やっぱ書道とか、全然、ね、やったことないとかっていう人でもあったとしても、さっきの話の通りに、その、なんですかね、自分の表現の仕方の引き出しをこう増やしていくっていう感覚で、うん、ポロトライしてみると、やっぱ他のところに活かせるのかなっていうのが、今の話聞いてすごい、なんかイメージが。
あ、そうだと思います。
うん、ですよね。
うん。そう、多分写真でも、じゃあ桜の写真を撮ってくださいって言った時、うん、全員きっと違う写真を撮ってくるわけですよね。で、またこういう、なんていうか、露出ってこうやって調整するとこんな写真になるんですよって分かったら、それを調整しながらいろんな撮り方をその人は試したりできるわけですよね。で、それってショーでも全く同じで、墨をちょっと変えるだけでこんなに表現が変わるんですとか、紙を少し変えただけでこんなに変わるんですよっていう、その選択肢ってやればやるほど積み上がっていくものなので、その中で、じゃあ自分はこういうものをこういう素材で描きますっていうのをどんどんどんどん豊かにしていくっていうのが、すごく大きな書の楽しみ方かなと思いますね。
すごい面白い。
それで言うと、やっぱりなんかいろんなね、今例えも出ましたけど、なんか言語も多分似てるなってすごい思うのが、一定のところまでっていうのは、そのなんか最低限自分の意思を伝えるっていう、なんかなんだろうな、その単語単語だけでも自分が言いたいことを最低限伝えるっていうところから始めて、で、一定のレベルに超えると、そのなんか、その意思をどういう表現でその相手に伝えるかとか、自分の内側にあるものをにできるだけ近い言葉であの表現をするかとかっていう、その一定のレベルを超えると、そこでなんか無限の表現の広がりが出るっていう意味では、なんかすごくなんか自分がそういう風に捉えると、すごく自分の中でしっくりくるなってやっぱ思いますよね。だから、小学校とか中学校の時にやってるのは、もうなんか、音楽とかでいう基礎練習とか、言語とかでいう、その基礎的な言語レベル、その、なんだろう、を、上げていくもので、まあ、表現でいう書っていうのは、やっぱり、その、音楽でいう演奏とか合奏とか、言語で言うと、まあ、なんだろうな、自分の、そう、言葉でより豊かに表現するための言語っていう風に、なんか思うと、は面白いなと思って、私小学校の時書き初め大嫌いでこれから逃げるためにインドに行ったって言っても過言ではないくらい好きじゃなかったんですけどごめんね、こそ行くんだけど、今思うと、それはもしね、今後、まあもちろんその自分が筆ペンとかを使うときに綺麗に字を書けるためとかっていうのもあるかもしれないけど、例えば今後その自分が文字で表現を何かしたいときに、なんか自分より豊かな、よりいろんな選択肢があるを作るために、そこの基礎をしっかりやらないといけないんだなって思うと、ああ、まあちょっとそこではちょっとなんかもったいないことをしたなっていう気持ちがなくもないかな。
いやいやいやいや、いつから始めても遅いことはないですよ。
そうか。なんかうちのお母さんが多分50とか60ぐらい過ぎてから水墨画を始めたんだよね。
へえ。
なんかその、私もある、その40も、まあ、真ん中近くになってきて思うんだけど、やっぱり年齢を重ねると気持ちの中がすごく成熟してきたなって思うんだけど、やっぱそういう時に、なんかその芸術とか何かアウトプットしたいんだけど、例えばその週、なんだろう、水墨画にしても何にしても、自分の心の中のその成熟を芸術に出したいって言っても、やっぱりやり方わかんないと出せないけど、そういう、なんだろう、初めの一歩っていう形でさ、そのやり方を教えてもらうことで、自分の中の気持ちを 芸術というそのなんていうかな技術に託して表すっていうことが少しでもできるようになったら、うん、なんかすごくインプットアウトプットっていう意味ではすごくいいのかなっていう、う
ん、そう
思うし、なんか言語もそうだけどね、うん、なんか言いたいこと、うん、心の中のさ、うんうん、言いたいことがさいっぱいあるんだけど、
うんうんうん、
な
んだろう、
言語で表せるレベルにないときと、言語としてはすごい使えるんだけど、うん、心がまだそんなに成熟しなくて、
あ、
言えることがないとか、
うんうんうん、
なんかそういう意味で言うと、小さい頃とか若い頃にアウトプットっていう形で何かその一本でも芸術っていうのをやっていくと、将来その成熟した時に表したいことが表せられるようになっていいのかなって今話聞いててちょっと、
ああ、
そうですね。
いいですね。
うんうんうん。
そうですね。ね、
だってそこで、
そこでその一番最初にお話していた手紙っていうのはすごい大きいキーワードだなと私は思っていて、
うん、
その書、例えば書って言葉の芸術なんですよね、やっぱり。なのでその何かで表現したいってなった時に全員がすぐにできるものでもあるんですよね、
うん、
楽器がなきゃいけないとか筆を買わなきゃいけないとか絵の具がなきゃいけないとかそういうものがなくても書って言葉を使える人だったら誰でもできるんですよね、
うん、
で実際に今例えば日本の古典として書の優れた作品として残されているものっていうのを見てみると、それは例えば誰かの手紙であったり和歌であったり、うん、そういう言葉としての価値がすごく高いものが残されてるわけですよね、物語であったりとか、うん、その書表現そのものというよりはそこに何が書かれているかっていうことにもすごく大きな価値がある。だからある意味では我々が今の時代においても手紙を書くっていうのはもうそれは一つの書道体験だと私は思ってるんですけど、その自分が思っていることを言語化して紙とペンでそれを言葉としてしたためるっていうのはすごく大きな価値のある書道体験だなって思います。
うーん、
あー、なるほど、うん、
なるほど、手紙書きますか
ね、私は今度、
ね、
まあ、書いていいよ、手紙書いて
うん、あの芸術としてっていろいろ表現の方法あるっていう話なんですけど、はい、その、これからその、小杉さんが思う書っていうのはどういう感じで進んでいくのかなっていうのはちょっとお聞かせ願えますか、
はい、はい、ありがとうございます。そうですね、その書っていうものが、どうなっていくかっていうのは、まあ、書っていう一つの文化だと思ってるので、こればっかりはもう、もう、その時代その時代で、その人たちがどういうふうに書と付き合っていくかっていう結果が書っていう文化を作ると思ってるんですけど、自分がこうあってほしいなって思うものとしては、もっと一人一人の生活が豊かになるファクターの一つとして書はあり続けてほしいなって思ってるんですよね。やっぱりその書くっていう体験だったり、自分が何を感じてるかっていうことをどういう言葉にしていくかっていうこと、それを今までの歴史上の人たちは、うん、言葉にして、ある人は和歌として読んだり、ある人は手紙を書いたり、うん、物語を書いたりっていうことをしたためて残してきたわけですよね、
うん、
それは多分我々が今やってることも、例えばツイッターで言葉を打ち込むとか、本質的には変わらないんですよね。だから、うん、本当にすごく広く言っちゃえば、ツイッターも書道なのかもしれないし、そう、だけど、やっぱり言葉をどうにかして、もっといい言葉はないかとか、もっと美しく見せる方法はないかって人が考えていく限りは、書っていう文化はどんどんアップデートされていくんだろうなって思ってます。
なるほど。
なるほど。ちょっとなんか、自分が、そう、ツイッターは書って言われちゃうと、今度から決めなきゃいけない。書けないなとか思っちゃう。
くだらないこと書けないですからね。
いや、でも昔の人も、結構今、名筆、国宝として残ってる手紙とかでも、その、まあ、偉い人に対して、 京都を離れるときに挨拶忘れてごめんなさいみたいな、そういうお詫びの手紙だったりとか、そういうことが書かれたものが国宝として残ってたりとかしちゃうんで、もう1000年後どうなってるか分かんないですから、大丈夫です、どんなことって言
って。1000年後に。
そうだよね、なんか言葉って、そう、人間性も出ちゃうからね。そう、ツイッター見てても、うん、めっちゃ、なんか精神状態とかも、なんか分かられてしまうっていうか、そうか。そう、だから言葉って、やっぱり一つのツールではあるけど、真剣に向き合わないといけないものでもあるんでしょうね、きっと。
そう
ですね。うん。おー、すごい面白い。
そうですね。
うん。そっか。
ぜひ。
なんか、そうそう。なんか、こう、せっかくバレラジ聞いてる人も、なんか若い人から結構年配の方まで、いろいろいまして、うん、メキシコでも聞いてる人いるみたいですし、はい、日本でももちろん聞いてる人多いみたいなんですけど、
うん、
まずそのバレラジのホームページに、小杉さんのホームページを発見したので載っけてもいいですか？
あ、ありがとうございます。ぜひ載っけていただけると嬉しいです。
ちなみにツイッターまだフォローしてないんですけど、私、フォローしてもいいでしょうか？
もちろんです。ありがとうございます。
収録終わったらします。
我々も、はい。
うん、
ありがとう。
ぜひ。
あと何かここをアピールしたいなとかあれば。
そうですね。でももう本当にホームページでギャラリーから一つでも作品を見ていただけたら嬉しいですし、うん、あとは日本では毎年その音楽とのコラボでのパフォーマンスの舞台をやったりもしているので、ぜひ東京だったり、あと地元の栃木なんかにもいらっしゃる機会がある方はぜひご覧いただけたら嬉しいです。
なるほど、
なるほど、ありがとうございます、うん、栃木といえばレモン牛乳ですね。
レモン牛乳ですね。
あ、そっか、栃木ですもんね。そっかそっか。じゃあ、まあ、今日の収録も結構バラバラですね。今東京で収録されてるんですか？
今は栃木の実家に今います。
あ、栃木の。
そうなんだ、はい、キメさんは兵庫の方だし。
あ、そうですね。
カディさん
もう兵庫。
あ、そっか。私はメキシコっていう。
すごい。
ねえ。まあね、今回本当に縁がつながって小杉さんといろいろお話できたわけですが、
うん、
はい、
バレラジはいつでも誰でも出れるので、またもっと話したいなっていうことがあれば、また遊びに来てほしいなと思います。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい。あと、うちのポッドキャストのコンセプトは、なんだっけ、キベさん。
ちょっと。人と人をね、つないで。
そうそうそう。
あなたにも、私にも価値、あ、じゃあ価値がある？
うん、おもっとに。そうそうそう。みんなと仲良くなるポッドキャストなので。
はい。
どうでしょう、この言葉。
素晴らしいですね。
うん、
そ
う
そ
う。
温かさが溢れています。
ありがとうございます。まあそんな感じで今回は以上で終わりにしたいと思うんですが、
はい、
カリーさん、キベさん、はい、小杉さん、最後に何かあれば。いつも聞いてるんですけど。
本当に、うん、小杉くんのホームページ、私もちょっとツイッターで後であげたり、ちょっと作品をもし大丈夫であれば、ツイートに貼ったりとかしてみるので、もうぜひ一度、見るだけ見てみてください。で、まあ、引っかかるか引っかからないかは多分もうそう個人によると思うんですけど、本当に人生がちょっと豊かに違う見方になるきっかけの一つになると思うので、小杉くんのホームページはぜひ、必見です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。キベさんは？
私も同意見でございます。いやでもね、こうやってね、その芸術家というか芸術されてるような人のその話っていうのはなかなかね聞く機会ないんで、
うんうん、
今回すごいなんていうんですかね、まあ、その踏み入れたことない領域なんですけど、でもそれの中でもその中の気持ちというか考えっていうのが、やっぱ他のことをやってると中でも通じるものがあってっていうのがすごい面白かったですね。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、
お杉さん。
そうですね。もう、お話ししたいことは、いろいろと話させていただいたんですけど、私がすごく楽しみなのは、今日この後とか、明日とか、皆さんが、この話を、させていただいた皆さんが、次に書く言葉ってなんだろうなっていう、もしかしたら名前かもしれない、クレジットカードのサインかもしれないし、もう受取表のサインかもしれないですけど、その字が、字に対する、なんというか、意識が少しだけでも変わっていたら、それはすごく、この時間の、価値があったっていうことなのかなと思って楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。なんか本当に今回ね、バレラジに出てくれる人って、そのメキシコに関係あるとか、あと木部さんに関係あるとか、ビールに関係あるとか、ね、たんだけれども、まあ本当に今回ね、いろいろ話、専門的なお話聞かせていただいて、すごく私たちにとっても良い時間になったので、ありがとうございました。
ありがとうございます。
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 嬉しいです。ありがとうございます。
はい。あとすごいね、優雅っていうか、なんか、すごいなんか、ね、インテリジェンスがすごく、今、もうすごいなんか、眩しかったです。
はい。
はい。まあ、でも本当にね、見て、今回聞いてくださる皆さん、必ずホームページ見てください。
はい。
お願いします。
ありがとうございます。
はい。はい。じゃあ、バレラジはいつも最後締めで、アディオスって言ってるので、スペイン語でさようならなんですけど、よかったら一緒に言ってもらってもいいですか？
はい。ぜひ言わせてください。
はい。じゃあ、どんなタイミングで行きましょう臨床
臨床
臨床
ここよこい
じゃあ、私が最初言うので、あと3人、一泊置いて、一緒に言ってください。
はい。一泊置いて一緒に、ね、
はい。はい。では、それでは皆さん、アディオース
アディオース